私アキラはね、
はい、
20歳二十歳の時ですよ。
おいおい、若いですね、
はい、よくこの番組でも出てくるお話、アキラライブハウス時代アキラライブハウス時代、
はいはいはい、
あの時代の、
はい、
たくさんエピソードが、
うん、
ね、
うん、
パフィーが来るこないだとかね、
うん、そうだね、
いろんな話がありましたけどね、うんうん、あのそのライブハウスがオープンしまして、
はい、オープンしまして
何ヶ月か経ってね、
うん、
ちょっとこう馴染んできてね、
うんうん、
仕事も覚えてね、
うん、
常連客も増え、
うん、
固定客もついてきて、
うんうん、
でまあね、週末になるとね、多い時100人とかね、100何十人とかのお客さんが通常営業でね、
はいはいはい、
その店内に、
うん、
もうみんなでわーわーわー、
はいはい、
騒いだりとかするようになった、はいはい、
うん、
そんなある日にね、ギーってドアが開いて、あ、お客さんだねと思ったら、
ほう、
杖をついた、
ほう、
背の小さいね、
うん、
男性のお年寄りみたいな、
ね、
うん、
お、はいはい、
人が、
はいはい、
杖をつきながら入ってくるんだよ、
う
ん、それがなんかね、すげえきらびやかなスーツを着てるんだよ、
ほう、
光沢のある、ね、
はいはいはい、
なんかちょっと紫色じゃないけど、
うん、
うん、上品な感じだね。
上品だね。
その横にはね、
うん、
8頭身ぐらいの、
うん、
ハーフみたいな顔した、
うん、
めっちゃくちゃ美人の20代の女性が横について入ってきた、
うん、はいはいはい、
ここ座っていいか、あ、どうぞ、
うん、
っていう流れから、
うん、
え、何何どこのフィクサーこれもうあのきっと違うとは思うよ、
うん、
俺の記憶では、
うん、
その杖の先が、
うん、
蛇の顔になってて目の部分が宝石になってたよないやきっと違うとは思うけど、うんうん、俺のイメージでは、うん、そういうイメージの、うん、そういうね、ちょっと危険な香りのする、
うん、そういう感じ、たぐわないこう、
ね、そうそうそうそう、うん、これ絶対一般の人ではないなっていう、
うん、
うん
うん、
でなんかその話とかをね、やり取りを聞いてると、
うん、
どうやらその八頭身ぐらいの美人っていうのが、
うん、
女だと。
いや、そうでしょ、
う
んうん、八頭身美人なんだからね、うん、
いや、その
あ
お年寄りの
はいはいはい、
リアルリアルガチの女だと、
あ、お付き合いのされてる
そう、はい、しかもちょっとどっちかっていうと所有物かなみたいな、
あ
言われたことは何でもやりますよ、
ね、あ、
そういう感じだ、そういう感じだったね、
うん、
で、あの、なんだか、なんだったかな、なんかウイスキーの水割りだったか分かんないけど、
うん、
結構ジャパニーズウイスキーのソリッドなね、なんか水割りだったと思うんだよね、
はいはいはいはい、
でそれでこう、あ、問題ないですかって言うけど、うん、しかしな、この街っていうのはよとかって始まって、
うん、
はいはいはい、俺二十歳じゃん、
うん、
なんかすげえみたいな、
うん、
うん、とにかくなんかちょっと待って、どうでもいいけどさ、そのアタッシュケースの中何入ってるんですか
持ってたんだ、
もうでっかいやつね、もう、まあ、なんかあのダイヤル式のロックが、
はいはいはい、
うん、何桁あんのそれみたいなそんなアタッシュケース、
浅
香光代さんが言うアタッシャケースみたいなね感じのねそんなの置いてあって、
なんてうまいこと言うんですよ
すげえなーと思って気になってたんだよ、
はいはいはいはい、
もうその美人のミニスカートと、
ああ、それは気になるね、
ああ、うん、めっちゃくちゃタイトなんだね、
ああ、タイト
な、巨大なベルトで締め付けてんのかみたいな、
ああ、
しかもちょっと革っぽい感じだね、
ああ、
うん、しかもフェイクレザーっぽい感じだ、いい光沢だよね、
ああ、なるほどね
話はそれましたけど、
お前スカートが気になってるんじゃないか、
そうでそれでどんどん飲んでいくとね、うん、で、あの前にも言ってるんだけど、うん、そこのお店っていうのは、
うん、
その伝票に書いて、
うん、
お帰りの際に会計をして、
うん、
全部でいくらになります、はい、じゃないのよね、
はいはいはい、
あの自動販売機っていう券売機みたいなので、
うんうん、
千円札を入れて、
うん、
でコインが10枚いっちゃらって、
うんうん、
でそれがまた大体1枚およそ100円ぐらいなもんだと、
うんうんうん、
それで商品と、
うん、
例えばビールは5枚コイン5枚とかっていう感じで交換するタイプ、
うん、
システムになってて、でそのキャッシュオンデリバリーシステムっていうのが分かんないみたいで、
うん、
うわ、何を、うう、あ、私買ってきますんでとかって言って女の人が言って、
うん、
ザララーって、うん、おお、こんなふうにやるのか、うん、アメリカだね お上手で。でそこから、うん、あのちょっとねあの顔赤らめてきたんだよ。
はいはいはいはい。
全員、うん、俺も含めて。
なんで？
いやなんでかって言ったら、うん、うわお前も同じの飲むか。あすいませんいただきます。
おーお
ーおーおー。で話を聞いてるとね、
うん、
関西か関東か分かんないけど、うん、結構大都市から来てると、
うん、
まあその関西弁とかではないんだけど、
はいはいはい、
ただ出てくるワードがね、うん、すごいあの大都市の言葉ばっかり出てくる、ね、その名古屋だの、うん、どうでもね、うん、あのその大阪だの、うん、東京だの、うん、とかっていう言葉がよく出てきてたから、うん、多分この辺の人じゃないんだな、
うん、
まあそうやってよ若いもんがしのぎを削ってよって言ってた。はい。
は
い、で体鍛えてんのか、体鍛えてんのかお前それ。あまあはい少しはって。
うん。
ちょっとうわそっか。男はな体鍛えてよ腰据えてって言ってちょっとおいっつって腰据えてっつって腰俺のね、うん、ウエストの部分バーンってぶったら行ってっつ何と思って。
うん。
なあっつって俺のその T シャツがね、うん、あの全員制服が T シャツだったんだね、うん、店のロゴが背中に全面にバックプリントされてて、はいはい、俺その丸首のね、うん、首をグラーッて引っ張られて、うん、おっ何だ何かされるのかなと思ったら、うん、ねえ腰据えて男は体鍛えて腰据えてガンって引っ張られて、
うん、
でその襟首から1万円札をグワッてグシャグシャって入れて、うん、うわすいませんもうこれか完全に金だなと思ってこのタイミングでレシートはねえなと思ってで俺下の方が「はいそうですね」って言ってこうやって出してポケットに入れて「足します」って繰り返していくとね、
うん、
そっからまたね20分か30分ぐらい経ったのがね、うん、また酔っ払ってきちゃってさ俺も、
うんうんうん、
その人も酔っ払ってきて、うん、まあのこれまあ、若い人にもいると思う、
はいはいはい、
俺とかも、まあ、よくやっちゃうのかもしれないけど、
うんうんうん、
あの同じ話を繰り返し出すっていう結構ねあのお年寄りの方とかって、うんうん、結構居酒屋にいるあのおじさんとかってそういう人多かったりするんだけどさ、
うんうん
まあ、それが始まったわけよ典型的な、
うん
うん、でそれで聞いてて、
うん
うん、それさっき聞いたとか思いながら、
うんうん、
その続き言えるぞ俺みたいな心の中で同じ言葉言ってたんで、ああはいはいはいつって、
うん、
そうですねつって言ってたら、また同じこと始まるんだなと思って、うん、なあお前体鍛えてるの？
それは何回来てもいいね。
でそれで、うん、また男が体鍛えてな、腰据えてって俺バーって来た来たって俺ちょっとこう胸出してガンって引っ張られたらまたよし来たと思ってまた髪切りグググググってここに入ってきて、
うん、
やったと思って、
うん、
でも、
うん、
その間ずっと目合った状態で喋ってるから、
うん、
一度も確認してないよね、
うん、
それが何だったのかっていう、ね、でそのまま あそうですねってまた手入れて、
うん、
その髪切れをね、
うん、
パーッとそのジーンズのこのケツのポケットに、
うん
入れて、
うん、
あそうですねって言って、うん、またそう飲んでるうちにさ、
うん、
おい飲めよお前おい、あ分かりましたいただきますって言って、
うん、
カリーンって言って、
うん、
それでなねあるねでその内閣総理大臣の名前出して、
うん、
国よっていうのはね今のね昔はこうじゃないんだよとか何だかって言って、うん、あそうなんですね、
うん、
もう本当こっちはもうその人生の大先輩から、
うん、
もうすごいこう、ね、目から鱗の言葉をたくさんこう学ばせてもらってますみたいなね、
はいはいは
い、そんな手でねあのもっと酔っ払ねえわなこの親父だ何回も杖倒すんですねで何回も杖倒すから俺パーッて拾いに行ってまた立てかけるんだけど、
うん、
そのうっつってその途中からその女性が、
うん、
いいよもうそのまま寝かせといてって、
うん
俺その時にさ、ああきっとこのじいさんもね死んだ時に、
うん、
あの線香を立てないで、
うん、
寝かしてこういう風に置かれるんだろうなみたいな
そういう宗派
そうそうそうそうメソビリーに毎日こう
やめなさいもう寝なさい
そんなんでね、うん、言ってたのメソビリーに毎日こうって言ってないんだけど そしたら
言ってないんだ。
言って言うわけねえだろ。言えるわけねえだろ、そんなの。その場で弾取られるわ、そんなでそれでさ喋ってたらさ、うん、またさすぐそこで その辺りから、うん、来んじゃねえかなと思って、うん、生ビールの樽の、うん、空いたから、うん、酒屋さんが取りに来る、うん、で取っていきやすいように、うん、出口付近にちょっと2個3個で積んであったので、うん、それを喋りながらわざと俺それ持って、うん、ちょっとダンベル的な、うん、動きをこう、うん、連想させるような、ねうん、動きをこうわざとこうしてみたりとかしたら、うん、うわっうわっ体鍛えてるのかあそうなんですよって今初めて言いますけどそうか男は体鍛えてなこいつ据えてってバーンって来たと思ってロープに飛んだ跳ね返ってきたはい襟首掴んでなんか紙くずが入ったっつって、うん、はいっつってまた俺服の中に手入れてくしゃくしゃくしゃって言って紙切れよ、
はいはいはい、
で結局、うん、それが、うん、あのね5、6回繰り返されて、
はいはいはい、
で最後の最後に「よし帰るぞ」とかって言って、うんうん、であの俺の仲良かったね、うん、イギリス人のさ、うん、クソッタレダニーってやつが従業員にいたんだけど最後の最後でその、うん、親分さんみたいな人がね、うん、おい外人だぞ一回相手にしてもらってこい、うん、いやいいいいとかって言っていいんだって経験だいやだって嫌なんだもんすごい素敵だってその、うん、あなたがいいんだもんって、
うん
はいはいそうですかはいそれで「忘れ物ないですか?」って言って、うん、で俺あの杖渡してさ、
うん、
でこう出てったんだ、うん、外で「ありがとうございましたまた来てくださいね」って言った時「どの際の何の具合以外の何を言うんで「はいありがとうございました」なんて言ったの今分かんないって言ってそれで、うん、ああ大変だったねって言って、うん、こんな汗かくお客さんに接客したの初めてだねって言って、うんうん、でもそっからまたさ、うん、その人たちいなくなってまたすんごい忙しくなって、はい、でそっからバッタバタ作んなきゃ飲み物作んなきゃ、うん、ずっとそっからねもう3時間4時間ぐらいドリンク作りっぱなしで、
はいはいはい、
もうトイレも行けないから、うん、で終わったねって言って店閉める準備して、うん、片付けててそういえばさなんかさ、アキラさ、なんか服の中に手突っ込まれてなんかやってたよね。
うん、
何あれ？乳首触れてたの？いや違うよ、違うよって言って。えなんでなんか叩かれたりしてたでしょって
言
って。
うん。
うん、いやしてたけど。何だったの？って言って見る。
うん。
ちょっと俺もまだ見てないんだけどさ。うん。で閉店した店でね。
うん、うん。
あのドア出入り口のね。うん。ドアガーンって閉めて鍵ガチャンってかけてよし閉めるかって言って。うん、で俺ポケットから。うん。あのそのくしゃくしゃになってるね、うんうん、その紙くずを、ねうん、全部出したんで、うん、バーンと置きましたと、
うんうん、
茶色いねこの紙ね、うん、ちょっとパンペペペペペってまっすぐ伸ばした、
うん、
1万円札8枚、
うん、おおおおおおお
おおそれで、うん、俺は店の従業員ね、うん、バイトも含めて、
うん、
もう俺その人の独り占めしないで、
うん、
全員呼んで、
うん、
帰り、
うん、
焼き肉食いに行こうぜ、
うん、
って言って、
うん、
その遅くまでやってる店に、
うん、
開けたままにしてもらえるように電話かけて、
はいはい
はい、でそれで、
うん、
男たちは体を鍛えて、
うん、
腰据えて、うん焼き肉を食べに行ったっていう話え、何これ入ってんの？ポケットラジオ。はい、ライチポケットラジオです。
今日も始まりました。よろしくお願いします。
光あるところに影がある。光あるところに影。バーボード部長です。はい、そういうわけで今日もよろしくお願いします。
はい、お願いします。
はい、始まりましたライチポケットレディオです。
はい、今日もよろしくお願いしますね。
はい、はい、みんな体鍛えて腰据えてな、
バンバン入ってくるから、
バンバン入ってくるからね、
バンバン入ってくるから、
うん、あれ満札じゃなかったらどうなってたんだろうね、あれ
ね。どうする、レシートだったら。
いや、ほんとね、
うん、
困っちゃうな、
うん、困っちゃう、
うん、
メールアドレスとか、ね、
第一印象から決めてました、ね、
そっちかいみたいな。
リスナーさんからメールが届いてるとか、
お、読みますか。
はい、行きましょう。
じゃあ読んじゃうよ、
はい、
いいのかな、
はい、
はい、はじめまして。
はじめまして。
いつもポッドキャストを聞かせてもらっています。
はい、
リリーと言います。
リリ
ーリリ
ーリリ
ーなんでそこで力強いのかな。前回のアキラ生誕祭でのリスナーさんからの相談に便乗してこの度メールさせてもらいました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。相談なんですが、
はい、
私には付き合っている彼氏がいて、
うん、
世間一般にうまくいってるとは思うんです、
はい、
が時々不安になるというか、私が嫉妬深いだけなのかもしれませんが、
うん、
彼のスマホを内緒で勝手に見て、
うん、
LINE や Facebook で他の女友達とか元カノとかのやり取り内容を見てしまったりしています、
はい、
怪しい内容のものとかはないんで内心ホッとするんですが、
うん、
人間不信というか自己嫌悪に陥り、私ってどうしようもないなと思ってしまうんですよ、
はい、
この先も彼とはずっと付き合っていきたいと思っています、
うん、
何かアドバイスがあればお願いします、
はい、
PS ライポケ T シャツ欲しいです。
はい、そうですか、
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございました。
うん、まあ、これさ、まあ、この人に限らずなんだけどさ、よく、うん、
よく聞くよね、
よく出てくる、
うん、ワードだよね、
ワードで、
うん、
俺はねダメよこれは、
うん、
この時点でダメ、
うん、
っていうか終わり、俺だったら終わりもう、
うん、
何かやましいことがあるとかないとか、
うん、
もうそういうことじゃない、
うん、
なんとなくちょっと聞いた話で、
うん、
その知り合いの知り合いが結婚して生活をしてて、
はいはい、
家を建てて、
はい、
子供が2人いて、
うん、
一見幸せそうな家族だったんだけど、
うん、
その息子、あ、その夫婦の息子が、
うん、
あのサッカーをやってると、
はいはい、
言っちゃって、うん、まあ、それで部活とは違うね、
うん、
なんか少年チームみたいな、
うん、
なんとかクラブみたいなのがあるらしくて、
うん、
でそこに通わせてるみたいな感じだったらしいよね、
うんうんうん、
でそこでその子供たちに教えてる先生みたいな、
はい、
コーチみたいなのがいて、
はい、
それが20代ぐらいの男性で、結論から言うと、
うん、
その奥さんとそのサッカーのコーチができちゃって、
うん、
でそれが、
うん、
あの明るみになったと、
うん、
でそれで結局離婚したんだけど、
ね、うん、
でそのまあ、なん自業自得っていうか、
うん、
なるべくしてなった悲劇だと思うんだけど、生活を見てて、
うん、
なんかこいつおかしくねえかと、怪しいぞと
おうおうおう
って思い始めて、
はいはいはい、
それで、
うん、
こっそり、
うん、
そのスマホだ、
うん、
を、
うん、
見たんだって、
旦那さんが、
うん、
奥さんの、
うん、そう、
うん、
そしたらその、うん、その先生とのやり取りが、
うん、
全部パッて入ってきて、
うんうん、
でそれでその前の日のとか、なんかその夜の営みの話の内容とかまで書いてあった、なんかね、なんかすごかったなみたいな、
こうね、家庭を持ってる身としてはちょっと胸がギュッと締め付けられるようなね、うん、
それがもう崩壊
だよね、
の決定的な、
うん、すごかったよね、じゃあね、
要因になったらしいんだけど、うん、でただね、俺はそれは当たり前っていうかごく自然なことだと思うんだけど、そうなってもね違うんですよ、俺がね、そこでみんな意外とここには注目しないのねっていうのは、
うん、
勝手に見たけど、
うん、
それが黒だったから、
うん、
なかったことになる、見たことが、
うんうん、
っていうことを誰も考えない、
うん、そうだね、
俺一番重要なのはそこなんですよ。
お
う
お
う、実際黒だったとかなんだとかっていうことではないの、
うん、
俺の中では、うん、そういう行為をしてたっていうことよりも重いんだよ、ね、罪は。
お
う
お
う、 そのこっそり見るっていう、ちょっと見せろって力ずくで奪って見るんだったら、うん、いいっていうかまだ まだマシなのよ。そのストレートに相手に見せろって、うん、っていうのはまだ、うん、俺の中ではね、うん、影でね、うん、こっそりやるっていうのは、うん、友達に泥棒入るみたいなことで、うん、仕事行ってる間に、うん、
そうか、
うん、ねえ、うん、これいいからよこせっつって奪い取るのはよくはねえけど、うん、それで人間関係が決定的にもうダメになることはないと思う、うん、喧嘩いくら喧嘩しても、うん、でもこっそり忍び込んで物を取るみたいなことって多分もう終わりじゃん、そんなの。
いやまあね、
人と人の関係で男とか女とか もうそんなの抜きにしても終わりじゃない、うん、多分それやったら終わりだと思うんだよ。
まあ明の携帯をこっそり見たいとは思わない
けど、ね、うん、いやだけどだつまりね、あのそれぐらいのことなんですよ実は、みんな意外と大したことないと思ってるし、
いやだけどね、
うん、あとよく聞くさ、そのやましいことないなら見せれるでしょとか、うん、あとは もっと最悪な、うん、誰も得しねえよっていうの、じゃあいいよ私の見せっからみたいな、見たくねえこのみたいな私の見せるから見せてみたいなうるせえよみたいなさ、ほんとねその感じだよ、うん、あのだからね、俺はなんていうこのねリリーさん、
うん、
あのもしね例えばさっきのその例で出したね、うん、ケースですけど、
うん、
俺が言いたいのは、うん、もし、うん、こいつ怪しいなってこっそり見たと、
うん、
そしたら何の証拠もなかったと、
うん、
ってなった場合は、うん、そこにポッて置くんだよね、
うん、
なかったことにするんだよね、見たことっていうのはね、
うんうんうん、
これがどういうことか分かるかっていうことなんですよ、うんうん、それはいいのね、
うん、
ああよかったで済むのね、
うん、
お前が勝手にすっきりして、ね、お前が勝手に一人でほっこりするだけだみたいなね、そういうことだそれは、
はいはいはい、
ってなるのよ、一番重罪じゃんそれ、
うん、全ての引き金になりうるものだからね、
そうそうそうそう、うん、でもそれは何もなければ無にできるんだよね、
うん、
お前、
うんうん、
で都合の悪いことだけは引っ張り出してそれを指させるっていう、
うん、
すげえところにいんのねお前はねって、うんうんうん、逆にそんなことお前されたら人一倍切れるだろきっと、そういうことやる人って、
そうだね、
うんうん、そこなのよ、
うん、
だからそれなんだよ、だからこういうのとかよく、ね、見たり聞いたりとか、うん、このリリーさんのメールとかもそうなんだけど、
うん、
俺が一番嫌なのはもうそのさ、怪しい内容のものとかはないとか、
うん、
内心ホットとか、
うん、
もうっていうかそこで終わり、俺はもうその人とはもうダメ、やめた方がいいってな、
うんうん、
幸せにはなれない、
うん
うん、だったら不安だとかってちゃんと可愛らしく伝えた方がいいよ相手に、
うんうんうん、それはいいね、
うんうんうん、そんなことないよ可愛いよって言ってくれれば、必ず、
ああなるほど
、はい、
そうした方がいいと思います、
そうですね、
うん
はい、でもねこれね、私ってどうしようもないなって思ってしまうんですよっていうのは、どうしようもないって本当に思ってる人ってどうしようもないなって思うんですよ私自分でって言わないんだよねきっと、
うん、
どっかでそんなことないよとかっていうのは言葉が返ってくるの分かってる人のセリフで、本当に恥ずかしくて本当にやべえなってことはどこの誰にも言えないからね、自分でも抹消したいぐらいのことなんだから、
あ、そうかそうか、
その話すらにも触れたくないわっていうかさ、その話出てきそうになった瞬間にトイレ行くみたいなね、あの会計の時に消える女みたいなお前いいからまちょっと一回財布出すふりでもしてくれよって、それだけでお前はすごいいい女になるんだ出す気なくていいんだって、出すふりしろよってことよそういう感じはありますね、でだからどうしようもないって思っちゃったらどうしようもないんだよ、
うん、
もうそういうふうに思った時点で終わり、うん、そこでその人っていうのは、うん、
まあ、結局信頼関係が大事じゃないですか、
そうそうそうそ
う、うん、信頼してないってことですよね、
そう、
うん、
そういうことなんだよ、
うん、
っていうのもあとはね、自分に自信、自分に対しての自信のなさとかを人のせいにしてるような気もするよね、
うんうん、まあ、僕の例で言えば、うん、僕もこれ電話かみさんの前とかにポーンと置いてそのままあちこち出て歩くんですよ、
うんうんうん、
下手したら携帯電話置いたまま会社に行っちゃったりする、
うんうんうん、
見られてもなんともないし、うんうん、仮に見るんだったら見てもいいとは思ってるんですよ、うんうん、やましいことなんか何一つないから、うんうんうん、だけど多分見ないですよ、
うんうん、いやそうだよ、うん、だって
逆に神さんのやつがあっても僕は見ませんよ、
うんうん、だってその見る必要というか
必要がない、
なんね、うん、興味っていうか何て言うんだろうね、
いや興味ちがないっていう言い方はちょっと、まあ、相手に対して失礼になるのかもしれないけど、
興味っていうかさ、そういう、うん、プライバシーの内側にある、うん、僕の知らない部分をぐっちゃぐちゃに、うん、見てやりたいみたいな、
うん、ね、だ仮に女性が日記つけてたりするじゃないですか、
はいはいはい、
あれって絶対見れないでしょ、
見ちゃダメだよね、
見ちゃダメでしょ、うん、なんかそれと同じ類のものに感じるんですよ、
はいはいはいはい、
だから携帯電話が仮にポンと置いてあっても、うん、例えばそのネットで設定してくれとか、うんうん、なんかのアプリの入れ方が分かんないからちょっとお父さんやってとかっていうのはあるんですけど、たまに、
うんうんうん、
でその時に、ね、見られる可能性が見えてしまう可能性があるのを分かっててこっちに起こしてくるっていう状況だと思うんで、
うんうん、そうだよね、
うん、
まあ、あとはさ、結局さ、これは誰にでも言えることだと思うけどさ、うん、見て、うん、いいことは絶対ないよって、うん、一つも
ない、
ね、
ない、
あの悪いことはあるかもしれないけど、うん、いいってことは見てよかったっていうことは絶対にないよ、う
ん、ないね、
絶対にないと思いますよ、うん、それは。
いやー、ほんとこう電話だけはほんと見てよかったわなんて聞いたことない、
うん、いや、ましてやさ、そういう土足心理の人っていうのは、うん、もう最初から独占欲が強くて、うん、自分だけのものだと思ってる、うん、節があるじゃないですか、
うん、
だから人とのやり取り、うん、それも別にあなたそこにいるわけじゃないのに、うん、私のいないとこでこんな話をしてるみたいな、うん、いないところっていうか最初からいないんだからねって、そこには、うん、まるでいるけどこっそり言ってるみたいにな解釈になってるのかもしれないけど、うん、そんなことはないですよ、
うん、
やっぱりね、自分にね自信がない人はね人のせいにしがちですよ、やっぱり、
うん
うん、何でも、うん、なんで、いや別にリリーさんがそうだとかどうかは分からないけど、
うん、
ただやっぱりこういうふうに見てるとちょっと不安になる、嫉妬深い、こういうだから依存ですよね、
うん、
依存心、あんまり良くない意味での依存心だと思うんですけど、
うん、
ただまあなんだろうね、まあ、年齢もちょっと分かんないですけども、
うん、
まあでもね、なるようにしかならないと思うけどね、きっと、
うんうん、
あとはもうやっぱり何て言うかな、人間性を磨いてください、
うん、
はい、僕らも一生懸命頑張ります、
はい、
というわけですね、
はい、
ライボケ T シャツ今ね、このデザインをね、また新しいニューバージョンですか、2,3,4、
うん、
バージョン、
うん、
3種類を今考えてます。
そうなの、
うん、
知らなかったよ
そうそうそう、やっぱ一つね、はい、
うん、
あのライポケっていうさ、
うん、
スタンプみたいなさ、
うん、
ロゴが欲しいなと思って、ちょっと丸い感じの
ハンコみたいな、
うん、そうそうそうそう、うん、ちょっとそういうロゴマークとかね、うん、あったらいいなと思ったりとか、あとはやっぱりそのね、ちょっとさすがにね、やりたいなと思ったけど、やる気が道になるって書いてる T シャツちょっと着れねえなと思って、
あ、しかももともとパクリだからね
パクリってでもそのやる気は道になるって
ポスターのパクリじゃない、
いやいや、そうだけどその言葉ってさ、
うんうん、
まあでも
いい言葉だよ、
あの誰でも考えつきそうなもんだよ、
うん、
別になんていうのかな、うん、そのゼロから発明した発明された言葉ではない、
う
ん、
いや多分半径フリーだとは思うけど、
ね、ただあの漢字ってちょっと、うん、なんていうのかな、あの変なっていう言い方失礼だな、あのラーメン屋ないしはなんかみんなで頑張ってるぜ的なあのチェーン居酒屋みたいな匂いがしちゃうなみたいな、あのなんかあのなんかひらがなであずさとか22歳とか、はい、いや別にそんな情報いらねえから
だけど初心者マークついてるから、
あ、ついてるね、ついてんだよあれ、本当にね、はい
はい、
エンディングです。
はい、
はい、今日もですね、
はいはいはい、
リスナーさんからのお便りを読ませてもらいました ね、
ね、
はい、
別にリスナーさんいじめてるわけじゃないんですよ、
はい、うん、みんなでね、うん、このライチポケットレディオ、何に限らずライチポケットレディオをチームとしてね、
うん、
僕らと聞いてる、うん、くれてる、今聞いてるくれてる人たちもね、うん、でもうみんなでねより高め合って、よりもうもっと明るく楽しく激しい明日にするぞという、
ね、はい、そうですね、うん、もうなんか言ってるなぐらいでいいんです、
うん、そうなんですね、
うん、
はい、そういうわけですね、皆さんからも たくさんのメールお待ちしております。
お待ちしております。
番組へのメールアドレスはライチポケットアットマーク gmail.com です。スペルは LITCHIPOCKET アットマーク gmail.com です。
はい、
ライチポケットレディオはライチポケットツイッターというのをやっております。
なんと、
はい、あとはライチポケットダイアリーというねブログをやっております。
大人気です。
大人気です。はい、そちらの方もチェックしてください。
はい、
そういうわけですね、うん、あと何かありました？
何も
何もそろそろあれですかね、ポケモン GO はもうあれかな、もうみんな飽きてきたかな。
飽きてきたじゃないかい。あんまり公園にいないもん。
あのね、俺がね、一番ポッドキャストで好きで聴いてるね、
うん、
池袋交差点24時っていうバンドがあって、はいはい、ザ・コレクターズっていうバンドの、
はい、
加藤久志さんってボーカルと古市光太郎さんってギタリストが2人で喋ってる、
はい、
ちょうど僕らみたいな感じよ、昔話とか、もうほんとどうしようもない話を、ね、
はいはい、
いつも楽しませてくれてるんですけど、はい、でその光太郎さんっていう人が、
うん、
50代の人なんだけど、
はいはいはい、
でポケモン GO やってるよと。
あ、なるほど。
で毎日、うん、その池袋の、
うん、
夜のね、
うん、
繁華街を飲み歩いて、
うん、
で行きつけのね、
うん、
居酒屋とか、
うん、
行ったりしてるんだって、
うん、
それで「わっ!」一人でやってるね、じい、うん、さんがやってる居酒屋で「
うん、
わっ!ここポケモンいるじゃん!」って言ったら
「うん、
何よ、何かいんのか?」っつって「ここいるよポケモン、ほら」っつって「何ここに?何ここにいんのか?気味悪いな」っつって。その話すげえ好きでさ、
うん、
面白いなと。そっか、そういうなんか幽霊みたいな、
うんう
ん、なんか目に見えないけどいるのねって、
う
ん、
そうそうそう
ね、本当だって心霊写真写ったよみたいなね。
勝てねえな。
勝てないよね。本当俺らもまだまだだなと思って、
はい、ね、
もっと頑張っていきます。
はい、
そんなわけですね、
はい、
今日も皆様最後までお付き合いいただきありがとうございました。それでは今日もライチポケットラディオでした。
ついていけよ。
そうね、
うん、
8万円、
うん、
食べたでしょ、
うん、
お金足りなかった。
マジで？
バッコバコ飲んでバッコバコ食べてだって他にもだってグループその会社、
うんうん、
違う姉妹店のやつみんな来い、
あ、
全部おってやっから、
あ、うん、赤出したんだ。